帝国前ではございますが、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りした次第に従い進行いたします。この際お諮りいたします。議案第21号及び議案第24号の2議案については内容に関連があるため一括して議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってお諮りの通り進めさせていただきます。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案2をご用意いただき7ページをお開きください。議案第18号高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策基金条例の廃止についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第18号を起立により採決いたします。本案は議案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第18号は原案の通り可決すべきものと決しました。9ページをお開きください。議案第19号高崎市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。高橋委員、
国保の条例の改正の一部についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。これについても市民部長の方から本会議で提案説明の方があったわけでございますが、正直申しまして改めてもう一回基本的な部分を確認をさせていただければというふうに思います。
保険ね、
今回平成20年以来の値上げなのかなというふうに私は承知をしております。平成30年に保険者が県に移管になりまして、令和4年度ですか資産割の廃止で、一旦は下がったわけだというふうに思っています。そういう中で、ここは自営業や高齢者の方々の加入が多いわけでございまして、そのような中で保険税が引き上げられた経緯をもう一度ご説明いただければありがたいなというふうに思いますのでよろしくお願いしたいというふうに思います。
保険年金課長。
はい、 お答えいたします。本市はこれまで積極的に基金を活用しながら被保険者の税負担が増えないよう対応してまいりましたが、近年は医療の高度化などにより1人当たりの医療費は年々増加し収入を支出が大きく上回り、これまで収支不足を補填してきた基金が減少しております。このため今後も被保険者が安心して利用できる高崎市国民健康保険税を保険を維持できるよう税率保険税率の改正が必要となったところでございます。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、今答弁の中でね、分かりやすく言っちゃうと今まで保険料を上げないように基金を運用しながらやってたんですよと、しかしながらも基金がかなり逼迫している状況になってこのような状況になったということなんですけど、基金が減少しているということですがいくらぐらい使っているんでしょうか。
保険年金課長。
はい、お答えいたします。基金残高の状況でございますが、令和3年度末の、約52億円から令和6年度末では約27億円まで減少しており、令和7年度末においても16億8000万円程度となり、前年度より10万円ほど減少する見込みとなっております。要因としては昨今の被用者保険の適用拡大の影響などによる被保険者数の減少や令和5年5月にコロナが5類に移行されたことによる受診控えの反動が影響しているものと考えております。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、 わかりました。まあ、令和7年度末においてね、16億8000万円程度というふうになるんですが、でまあ、そこまで減っちゃうとね、8年度の運用が厳しくなるということで、まあ、改正をしようということでございます。まあ、致し方ないことですね。はい、でもう一点、今度新しく導入をされます子ども子育て支援金制度についてお伺いをしたいというふうに思います。どういう制度なのか改めてお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。
保険年金課長。
はい、お答えいたします。この制度は深刻な少子化への対策として政府が掲げる子ども未来戦略に基づいて子ども子育て支援金制度が創設され、子どもの有無にかかわらずすべての医療保険加入者が医療保険料に上乗せする形で子ども子育て支援金を負担することとなりました。令和8年度の導入後、令和10年度に本格的な負担額となるよう3年間で段階的に引き上げられ、最終的には総額 3.6 兆円規模の子ども子育て政策の給付拡充、児童手当の拡充、保育サービスの充実、育児給付の拡充などにかかる安定財源のうち1兆円を確保することとしています。以上でございます。
はい、はい、
委員長。高橋委
員、はい、ご説明いただきました。まあ、これ国が決めたことですからね、指令どうこうはできないことなんですけど、まあ、私の思いからすれば、まあ、国保だけじゃなくて保険制度からね、子育て支援は賛成ですけど、なんでここから徴収するのかなというクエスチョンマークも頭の中には あるんですけど、まあ、それ言っても仕方ないんであれなんですけど、まあ次にね、今回の、ね、引き上げでですね、現役世代とね、年金、例えば年金暮らしのケースはそれぞれ実際にいくらぐらい具体的に上がるのか教えていただけますか。
保険年金課長。
はい、お答えいたします。引き上げ幅でございますが、子ども子育て支援金を含めない比較で、約 10% 含めると 12% から 13% 程度の引き上げになります。モデルケースとして給与収入440万円の40歳代夫婦、子ども2人の世帯の場合、令和7年度の年税額は45万9400円で、引き上げ額は4万6600円、これに子ども分が1万1300円の追加となりますので、全体で5万7900円の引き上げとなります。また70歳夫婦2人の世帯、年金収入200万円の場合、こちらは5割軽減の対象世帯となりますが、令和7年度ですと年額8万5500円のところ、引き上げ額は9400円、これに子ども分が3100円追加されますので、全体で1万2500円の引き上げとなります。以上でございます。
高橋。
はい、はい、課長ありがとうございました。具体的な数字を出してご説明いただきました。まあ、いずれにしても 12、3% 上がるということでございます。 12、3% というのは大きいですよね、国保にとって。まあ、他の保険もそうでしょうけどね、大変大きいんで、まあ、これ致し方ないことなんですけど、市民の皆様はほとんどまだ知らないと思うんですよね。で、4月からなんで、市民の皆様への周知は、どのように行っていくのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
保険年金課長。
はい、お答えいたします。市民の説明につきましては、まず外部報道では2月18日の上毛新聞で本件が取り上げられたほか、広く市民の皆様に情報を提供する本市ホームページにて現在、議会で、審議中である旨を掲載し、最新情報を提供しております。また4月の広報高崎に掲載する予定のほか、被保険者の方々には7月に発送されます納税通知書においてお知らせを追加で同封し、直接的に情報をお伝えすることで理解を深めていただけるよう努めてまいります。以上でございます。
高橋委員。
はい、もうこれで終わりにしますけど、はい、今課長答弁あったように、ぜひね、市民の皆様にもしっかりと知らせる努力をお願いいたしたいというふうに思います。以上です。
はい、市民部長。
基金 の、 ご質問のところで、前年度からの減少の額 につきまして、あの保険年金課長から10万円という話がありますけれども10億円になりますので、はい、訂正お願いします。
はい、
了解しました。
他にございませんか。金子委員。
はい、あの市の財政が厳しくなるということはよく理解できました。その中であの子ども子育て支援金制度なんですけれども、医療費を少子化対策に流用することは公的医療保険の目的から大きく逸脱していると思います。税でも保険料でもない新たな負担を国民健康保険に紛れ込ませるようなこのようなやり方が前例になれば、医療と無関係な政策にまで保険料が流用される危険性があります。本市としても少子化対策は国庫負担で対応し、健康保険に上乗せするような制度は撤回するよう国に対して求めるべきだと考えますが、本市のお考えをお聞かせください。
保険年金課長。
はい、お答えいたします。国の資料ですと、社会保険制度は、社会連帯の理念を基盤として共に支え合う仕組みでございます。支援金制度も子どもや子育て世帯を、社会全体で支える新しい分かち合いの仕組みです。社会制度の中でも医療保険制度は、他の社会保険制度と比較して、対象者が多い広いこと、現行制度においても、後期高齢者支援金や、出産育児支援金など世帯を超えた支え合いの仕組みが組み込まれていること、3つ目に、急速な少子化、人口減少に歯止めをかけることが、医療保険制度の持続的な可能性を高めることと、説明がございまして、本市もそれに倣って、制度を進めてまいればと思います。以上でございます。
金子委員。
はい、分かりました。今の市民生活の状況を考えますと、値上げに対しては賛成しかねます。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第19号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立多数です。よって議案第19号は原案のとおり可決すべきものと決しました。17ページをお開きください。17ページの議案第21号、高崎市福祉医療費助成条例の一部改正について、および35ページの議案第24号、高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正について、以上、2議案を一括して議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより採決に入るわけですが、採決については議案ごとに行います。最初に議案第21号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第21号は原案のとおり可決するものと決しました。続いて議案第24号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決しました。43ページをお開きください。議案第26号、高崎市森林等火入れの許可に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第26号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行います。予算に関する説明書1をご用意ください。議案第28号、令和8年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。20ページをお開きください。 最初に歳入の審査を行います。14巻分担金及び負担金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。22ページをお開きください。22ページから27ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。28ページをお開きください。28ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。34ページをお開きください。34ページから41ページの17巻県支出金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。42ページをお開きください。42ページから45ページの18巻財産収入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。46ページをお開きください。20巻繰入れ金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。48ページをお開きください。48ページから55ページの22巻諸収入についてのご質疑をございませんか。高橋委員。
これは22巻諸収入五項の四目雑入、53ページになります。ここで高浜区民センター発電電力売却代という項目があるんですけど、これ7年度に比較すると約1億円ぐらい減額になってるんですね。高浜新電力もまあスタートしているというふうに思うんですが、その理由についてお伺いできればというふうに思います。
高浜クリーンセンター所長。
お答えいたします。令和7年度の予算につきましては、新施設の稼働1年目であったため、電力の売却代の算出については過去のごみ搬入量の実績に基づいて発電電力を推定し、売却代を算出いたしました。一方、令和8年度の予算につきましては新設となり、最新鋭の焼却設備を整備し、焼却能力が上がったこと、また市民の皆様一人一人がごみの減量化へ向け分別等をしっかり行っていただいた結果、ごみの減量につながったことから、令和8年度はこれらの実績に基づき電力の売却代を算出し予算計上させていただきましたので、前年度と比較して減額となっております。今後も安全管理をしっかり行うとともに、搬入されたごみについては最大限発電に活用できるよう取り組んでまいります。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、ありがとうございます。よくわかりました。この高崎新電力も、大事なんですけど、あれですね、ゴミが減量化になるということは、発電で売却代は減るけど環境には非常にいい影響があるということは、今のご説明で分かりました。はい、ありがとうございました。
他にございませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。66ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。66ページから91ページの2巻総務費1項総務管理費についてご質疑ございませんか。渡辺委員。
お世話になります。82ページですかね。鉄道も整備促進事業の中の、踏切保安設備事業補助金、これについて、上信電鉄のですね、第一種化の工事だと思うんですけども、令和8年度の、設置箇所と具体的なその場所等が分かればよろしくお願いいたします。
地域交通課長。
お答えいたします。 第4種踏切道の石川ですけれども、まず今年度予定しておりました4箇所の工事がすべて完了いたしまして、また昨年度のですね2箇所の廃止と合わせますと、現在残りがですね21箇所から15箇所まで減少しております。で令和8年度も4箇所で工事を予定しておりまして、予定地を申し上げますと、1つ目が四五日町の汚水処理場踏切で、2つ目が根小屋町の宝生寺踏切、3つ目が吉井町真庭の竹井踏切、そして4つ目が吉井町吉井の吉井東校内踏切で予定しております。以上でございます。
渡辺委員。
はい、はい、分かりました。今年、来年度8年度も4箇所予定をしていることでということで、はい、承知をいたしました。この、第一周踏切の工事についてはですね、一昨年の4月ですかね、痛ましい事故があって、それを契機というかきっかけで、この第一周踏切の、事業を進めているということで、なかなか今まではですね第一周工事というのは、予算のお金のかかる事業だったので、なかなか手がつかなかったのが実情だと思うんですけども、今回高崎市ですね、異例の予算をつけて、5カ年計画ということで、なんていうんですかね、今までにない、急ピッチな進め方をしているということで、本当に、命は変えられには変えられない事業でございますのでね、これからもですね、ぜひ、順調に進めていただければありがたいなと思います。どうもありがとうございました。
他にございませんか。
続けていいですか。
ごめんなさい。じゃあ渡辺さん。
はい、ありがとうございます。ですね、次はですね、やはり86ページかな。犯罪、そうか、市民安全推進事業の中で住まいの防犯対策補助金、今年度の実績と令和8年度の積算根拠について教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。住まいの防犯対策補助金の今年度の実績でございますが、申請数は1846件となっております。想定以上の公表をいただいたため3560万円を補正して対応させていただきました。次に令和8年度の積算根拠でございますが、本事業は開始から2年目を迎えるため申請件数は落ち着くことが予想され、昨年と同様500件を想定件数としております。また、助成限度額は4万円ですが、申請受付期間後半の平均助成金額の2万円を乗じた額を算定しております。以上でございます。
渡辺委員。
はい、はい、ありがとうございます。昨年は、想定以上の申請数があって、補正予算で3560万円補正をついています。今年度が、2年目ということで、予算が1000万、ついてますけども、県内でも、ね、高崎市、やはり前橋とか、住宅人口が多くてやっぱり住宅の多いところというのはやはり空き巣だとか窃盗被害というのはやはり統計的にも多いわけでありまして、今年度、昨年から始まった事業ですけども、2年目だから申請が少ないだろうということなんでしょうけれども、その辺はですね、ちょっとその申請の状況に応じて、なんていうんでしょう、柔軟に対応していただければありがたいなと思っております。はい、分かりました。以上です。
他にございませんか。はい、高橋委員。
すみませんね、何点かあるんですけど、一応よろしくお願いします。
は
い、
どうぞ。
2巻1項12目、青少年育成費81ページになりますか。ここに20歳の集いの事業がございます。7年度からですね、市内全域を対象に、芸術劇場で、午前午後に分けて、開催をされ、スムーズな運営で、盛況であったというふうな報告を議長からもお伺いをしております。はい、で新年度もね、今年同様となるというふうに思いますが、何か改善点等はあるのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。高崎市二十歳の集いは、これまで高崎、倉淵、美里、群馬、新町、春名、吉井の地域ごとに実施してまいりましたが、参加者から、高校の友人にも会いたい、全地域を高崎芸術劇場で開催してほしいという要望を受け、令和7年度からすべての地域を対象に、高崎芸術劇場において午前午後の2部構成で開催いたしました。対象者の出席状況でございますが、午前の部が1473人、午後の部が1392人、合計2865人です。出席率は前年度比 3.8% の増の 76.9% になっております。このことからですね、次年度におきましても基本的には今年度と同様の内容で実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、高橋。
はい、課長、ありがとうございました。出席者もね、一括にしたら増えてるということでございます。非常に、なんていうのかな、いいことなのかなというふうに思いますので、またぜひ今年新年度もね、よろしくお願いしたいというふうに思います。その次、13目で、交通地域安全費、これ83ページにあるんですけど、先ほど渡辺委員さんから委員さんからも質疑ございましたが、踏切の保安設備等の関係は分かりました。しかしですね、この地方鉄道事業補助金というのは、沿線各自治体でルールに基づいての補助金で、あるということを承知しているんですが、それにこの踏切保安設備等の整備を加えますと、なんていうの、上信電鉄さんへ単年度で1億円を超える、補助金が支出されているわけでございますよね。しかしながら、私ども議会もそうなんですけど、上信電鉄さんへそれだけの補助をしてても何をやってるのか全くわからないというのが現実でございまして、やはり、補助金を、それだけの補助金を受けている以上、上信電鉄の事業努力や支援の成果は十分なのか、分かりやすく私は公表していく必要があるというふうに思うんですが、それについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えをいたします。今委員おっしゃいました通り、本市では、地域の、貴重な公共交通機関ということでですね、鉄道の、継続を目標として県と沿線の市町村とインフラ部分の、維持にかかる支援を継続して行っているところなんですが、支援にあたりましては、上信電鉄株式会社におきまして、日々の安全輸送はですね、当然のこととしてですね、利便性ですとか、サービスの向上等々に日々努力していただくということが基本であるというふうに考えております。で、事業者の方におきましては、自治体と連携するなどしてですね、昨年度も今年度もですね、イベントの開催ですとか、また企画乗車券の販売などを通じて、乗客を増やすための努力を行っております。昨年度の年間乗車人数がですね、207万人ということで、新型コロナウイルス感染症流行前の、94% ぐらいまで回復をしてきているというふうに報告を受けております。引き続きですね、公的支援の効果が最大限に発揮できるような、そういう鉄道事業の運営に努めていただくよう要請してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、どんなことを行っているのかということは今課長の方からね、説明ありましたけど、最初に言いましたように、上信は大事な市民のね、公共交通機関ですから、これはなくてはならないものであることということは、これは前提なんですけど、しかしながらね、これだけの補助金を出しているということは、その説明責任も上信電鉄さんには問われるというふうに思いますので、ぜひタイムリーな形でね、議会の方にもね、こんなことをやってますよとか、こんな成果が上がりましたよということはご説明いただければありがたいなというふうに思います。次です。バス交通対策事業に85ページになります。これ高崎アリーナシャトルについてお伺いをしたいんですけど、予算が1487万3000円ですか、これ令和7年度予算と同額で、ございます。減便対応などがあったということでこういう予算になっているということは承知をしているんですが、 よく例えばお年寄りグルリンでも何でもワンルート約2000万円かかるというふうによく言われてるじゃないですか。でこの予算でアリーナシャトル年間運行大丈夫なんですか。それについてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えをいたします。今年度からですね、運転手不足ですとか働き方改革に対応するために大幅な減便を実施させていただきましてですね、令和8年度も同様の運行本数での運行を予定しております。でアリーナシャトルの補助金につきましては、前年度と同様の運行計画ということで、昨年と同じ運行経費を見込んでおりますけれども、最終的な運行が終了した段階でですね、お客様の利用の状況ですとか、あるいは運行経費のかかり方、収支を確認した上で、最終的な補助金額を確定して、所要額を運行事業者にお支払いするという仕組みになってございますので、8年度の運行の状況を見てですね、最終的な支払額が決定するという流れになってございますので、そのように対応してまいりたいと考えております。ありがとうございます。
はい、高橋委員。
はい、最終的には8年度の運行状況、これ8年度か、運行状況を見て、決定していくということでね、あくまでもこの予算は当面の予算であるということなのかな。うん、だから多分決算額はもっと増えるんでしょうね。そのように感じました。はい、続きましてね、群馬市のことでお伺いしたいというふうに思います。これ群馬市の負担金ですね。令和7年度に導入委託で7500万を しまして、新年度運用負担金で3500万円が計上されているわけでございますけど、さまざまな工夫で市民の足を守るためのバス事業が展開をされておりますが、利用促進についてどのような取り組みを展開するのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、答えをいたします。2月2日からですね、群馬バスによるサービスを導入いたしまして、主に路線バスの利便性向上を目的としてですね、市内全路線バスにですね、バスロケーションシステム、こちらを導入いたしましたとともにですね、交通系 IC カードとマイナンバーカードを連携させた、バス運賃のですね、経路割引サービス、こちらの方も開始をさせていただきました。で、経路割引サービスのですね、利用状況をちょっと簡単にご報告させていただきますと、2月2日から、3月8日までの約1ヶ月の間でございますが、764回のですね、実際のご利用がございました。で、直近ではですね、1日あたり50回程度のですね、乗車利用が確認できておりまして、週を追うごとに利用が増えてきております。で、バスの利用者の確保にですね、一定の効果が期待できるのではないかというふうに考えておりますので、引き続き群馬バスの周知を通しましてですね、公共交通の利用促進につなげていければというふうに考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、経路割引制度等を通してね、かなりの効果が上がっていると、1日、経路割引でも1日ぐらい、50回ぐらい利用されているということですね。効果は上がっているんでしょうけど、そうなりますとね、私もそうだったんですけど、これ群馬スのアプリの登録、これ簡単じゃないんですよ、正直言って。私も相当苦戦して、最後は市の職員の皆様のある方に助けていただいて、やっと登録ができたんですけど、高齢者等には本当にこのアプリの登録、私は難しい状況が多々発生するんだろうというふうに思いますけど、その辺の対応についてはどのように行っていくのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。群馬市がスマートフォンを使用したサービスということでですね、私どもも当初から高齢者の方への、分かりやすい案内は課題であるというふうに認識をしておりまして、 まあ、実骨化ではですね、常時例えば、今お話のございましたようなこう登録の支援ですとか、あるいはあの群マースの使い方、便利な使い方みたいなものもですね、随時対応させていただいております。でまた並行して2月2日以降、高崎駅ですとか、まあ、各支所長寿センターでも出張窓口を行っておりまして、引き続きですねこうした機会を設けて支援の方を対応してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、高崎駅等で出張窓口で、まあ、高齢者等の方に対応して登録を推進するということでございますけど、市内で何箇所ぐらい駅中心に行われるんですか。
地域交通課長。
2月からですね、今3月末までの予定で組んでいるところなんですけども、6支所ですねでやりまして、であと本庁の1階ロビーでも行いました。であと市内すべてのですね長寿センター、本庁管内、所管内で、最低1回ずつですね回って、登録相談会を実施する予定となっております。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、これからもそれ続けていくんでしょ。1回ずつって言ったけど。
地域交通課長。
はい、新年度以降もですね今回のこの実績踏まえてよりちょっと効果的な方法を捉えてですね実施していきたいと考えております。
はい、了解しました。はい、
高橋委員。
はい、はい、そこまで分かりました。よろしくお願いしたいというふうに思います。あとこれ群馬市って、バス以外の割引制度には対応できるんですか。例えば福祉タクシーなんかどうなのかな、ちょっと分かんないんですけど、バス以外にはどうなのかなっていうふうに思うんですけど、その辺についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
お答えいたします。群馬市で、実装済みのですね割引の仕組みをちょっとご説明申し上げますと、交通系 IC カードとマイナンバーカードを連携させるということで、年齢とその住所で、自動的にサービスの対象者を判定して割引決済ができるという仕組みになってございまして、まあ、従来から路線バスにおいてこういったですね決済環境が整っていたということで、本市の方でもですね、まあ、今回敬老割引サービス円滑に導入ができたという経緯がございます。で、路線バス以外への交通機関への展開となりますとですね、今申し上げましたようなこの群馬市に対応した決済環境をそれぞれで整える必要がちょっとございますので、現在のところは予定はございません。以上でございます。
高橋。
はい、わ、はい、かりました。今答弁の中でそれぞれの環境を整えなければならないという お言葉があったんですけど、どうなんでしょうか。他市の取り組みはどうなんでしょうかね。これ群馬市で群馬県内同一基準で扱われるんですか、それともバラバラ他市でそれぞれの市で、はい、行われるのか、それについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
お答えいたします。システムは群馬県それから参画している自治体共通で行っておりますので、そのシステムので提供されている利用できるサービスの範囲内でということになるんですが、例えば敬老割引で申し上げますと、本社は65歳以上の方を対象に2割引という設定とさせていただいておりますが、自治体によっては65歳ではなく例えば70歳としたりとかですね、割引率は異なるといった状況がございます。で、まあ、本市がこの敬老割引65歳以上2割引とした基本的な考え方ですけれども、従来から敬老バスカード、まあ、姿を変えてずっと支援していますが、以前からですね約2割相当のこう支援というのをこう継続してきた経緯がございますので、利用者の方がまあ引き続き同等のサービスを受けられるようにということで、群馬ス導入後も65歳以上2割引きということで、継続した支援を行っているということでございます。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、はい、了解しました。まあ、これからね群馬スもまだまだいろんな課題が出てくるかというふうに思いますけど、ぜひねタイムリーな対応をねお願いをして、使い勝手のいい制度に整えていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。長くなりまして申し訳ないんですけど、あと1点だけお願いします。市民安全推進事業85ページに、なります。まずは、市の防犯協会補助金 1372万いくかしでございますが、これ大幅な増額であるんですが、まずその理由についてお伺いをさせていただきたいというのを思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。現在、市の防犯協会は50支部において構成されており、支部における構成員の高齢化と長年にわたる地域の安全にご尽力いただいている委員の皆様がの負担が増している一方で、新たな担い手となる人員の確保を非常に苦慮している状況にございます。そこで各支部への活動助成金を拡充することで、委員の活動に伴う経済的負担などを軽減し、新たな人材が参画しやすい環境を整備し、積極的かつ、持続的な防犯パトロールや啓発活動を展開できる体制を目指すためでございます。以上でございます。
高橋委
員。はい、課長から答弁いただきました。その通りだよね課長ね、慣れて見くるみは大変ですもんね。ね、少しはこう釣り上げるものがないとね見つかりませんので、はい、ぜひ対応よろしくお願いしたいというふうに思います。あとはですね、この自警団パトロール活動補助金、まあ、1940万円ですか、まあ、自警団 の重要性というのはもう十分理解しているんですけど、この新年度、まあ、どんな事業展開を目指していくのかなというところについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。今年度自警団パトロール補助金事業は、城山地区、南陽台地区、佐渡美地区、西部地区、下里美地区、上里地区、南八幡地区、野付地区の8地区において、編成されております。来年度につきましても、今年度編成された地域において継続的に活動していただくとともに、新たな編成を検討している地区にではですね、説明会などを開催し、地域の自警団編成を推進し、住民のですね、防犯意識や安心感を高め、地域の安全安心の確保につなげてまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋委
員。はい、ぜひね、それの方向で、もともと増やすことに取り組んでいただければいいのかなというふうに思います。で、もう一点なんですけど、その例えば自警団の登録をして、まあ、補助金等を受けるにしても、この青パトってが出てくるじゃないですか。正直言って青パトってよく分かんないんですよね。で、防犯協会が所有しているっていうのは理解できるんですけど、他にはどのような形で保有されてるんですか。よく防犯協会のは分かるんですけど、屋根にポイパコンってさつけて走ってる人たちもいるんで、その辺の区別点が分かんないんですけど、どのような条件で保有できるのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。青色回転灯装備者によるパトロール、いわゆる青パト活動なんですが、地域の防犯意識を高め、犯罪をですね、未然に防ぐために行われる自主防犯活動の一種となり、防犯協会などのですね、自主防犯パトロール団体が申請を警察の方にして許可されることになっております。青パト活動を実際に実施するにはですね、警察へのパトロール実施者証の取得申請と、青色回転灯を装備する車の届け出が必要となります。またですね、運輸支局において、自動車検査証、いわゆる車検車証にですね、自主防犯活動用 自動車の記載を、受ける手続きも必要となります。本市ではですね、どちらの手続きも、本市でサポートを行うことで、青パト活動の推進をしているところでございます。以上でございます。
はい、はい、
高橋委
員。はい、防犯協会ほかにもね、要は自主的に、自主的っていうのかな、地域の防犯で青パトを持ちたいとなれば、市の方で積極的に、まあ、その導くっていうか、支援っていうか、それをしてくれるということなんですね。はい、でそれが整えば、しっかりとした、まあ、この自警団パトロールの活動補助金も付与になるという理解でよろしいでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、その通りでございます。
はい、はい、あれ長くごめん、はい、以上です。
いいですか。はい、他にございませんか。谷川委員。
同じく85ページの交通地域安全費の中の代替バス運行負担金と4つ下の段にある代替バス運行補助金の違いを教えてください。 また代替バス運行負担金が倍増している理由もお願いいたします。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。代替バスはですね、民間の路線バスの撤退に代わりまして、地域住民の移動手段を確保することを目的にですね、沿線の市町村で、運行経費を負担いたしまして、他の運行事業者に運行委託して路線を継続しているものでございます。で、負担金と補助金の違いですけれども、負担金は、他市町村が事務局を務める路線の運行経費をですね、その事務局になる市町村へ支払うというものでございまして、で補助金は本市が直接運行事業者へお支払いをするという違いがございます。で負担金の増額理由ですけれども、事務局市町村が持ち回りとなっております三郷渋川線についてですね、今年度は本市が事務局として渋川市、新東村、吉岡町から負担金を預かって、補助金としてですね、予算を計上して運行経費を支払いましたけれども、8年度は新たに事務局となる新東村に対してですね、本市が負担する分のですね、運行経費のみを負担金として、今度負担金の方に計上してお支払いになるということが一つございます。あとはですね、代替バス各路線にかかる運行経費の増ですね、物価高騰等の影響も見込んだことによるものでございます。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございます。地域交通網を維持するようにご努力していただいていることが分かりました。負担金と補助金も内容は同じバスの運行経費であり、事務局がどこになるかで呼び方が変わるということでいいんですね。ありがとうございました。続けていいですか。
はい、
はい。この負担金と補助金の真ん中にあるバス利用促進経路割引補助金について内容を教えてください。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。こちらのバス利用促進経路割引補助金でございますが、2月から始めました群マースを利用したですね、割引サービスの関係でございまして、運行事業者に対して、通常の運賃と、割引後の利用者支払い額のこの差額分をですね、補助金としてお支払いするためのものでございます。でこれまでは経路 IC バスカードの購入費用をですね、需要費の方で計上しておりましたけれども、令和8年度以降は、需要費の計上がなくなりまして、こちらの補助金の方にですね、経路割引の関係の予算が一本化されるものでございます。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございます。群マースを利用した経路割引と正規料金の差額ということですね、で補助金に一本したということで承知いたしました。もう一個続けていいですか。
どうぞ。
はい、ページ91ページの17目男女共同参画費の中の上から5段目高崎縁結び応援団補助金についてお伺いします。来年度は10件の予算を計上していただいているようですが、今年度の実績とどんな内容の活動だったかを教えてください。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。高崎縁結び応援団補助金の令和7年度の実績でございますが、これまで4件のイベントが開催されました。今月末にもう1件開催する予定でございます。これまで開催された4件のイベントには延べ人数で男性44名女性44名が参加し、そば打ち体験や公園清掃とバーベキューなどを体験し、親睦を深め、18組のカップルが成立したと伺っております。以上でございます。
谷川委
員。はい、ありがとうございます。今年度は4件の今まででやった実績ということで、ちょっと寂しい件数だと思います。私は少子化の一番の対策は子育て環境や経済的な支援ではなくて、独身の男女に生涯を共にできるパートナーを見つけていただくことだと思っています。でも今はそれがなかなか叶わない世の中になっているようで、せめてこのような支援があるのなら誰かに応援団になっていただいて、縁をつなぐチャンスを作ってあげてほしいと思っています。 でも独身男女を20人集めるのはなかなか難しいのかなと思っています。最低開催人数を減らしたり、対象団体制限を緩和したり、飲食代の比率をちょっと上げるとか、もう少し使いやすい制度にしていただくとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。金子委員。
83ページの2巻1項13目、交通地域安全費の鉄道網整備促進事業の中の踏切安全設備整備事業補助金についてお聞きします。渡辺委員や高橋委員からも渡辺委員からもご質問がありましたけれども、第4種踏切は今あと残り何箇所になるでしょうか。また完成までの安全対策はどのようにお考えでしょうか。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。今日現在ですね、第4種踏切道は市内残り15箇所になっております。でまた完成までの、間の対応ということなんですが、令和7年度からの5年間で計画的に縮小をする予定でおりますけれども、まあ、それまでの間の、当面の処置ということで、昨年度からですね、例えば現地の注意看板ですとか、カーブミラーの交換、あるいは新設、また一時停止を促す路面表示ですとか、まあ、区画線の施工といったですね、そういった現場の措置を上信電通と協議の上でですね、実施をしているところでございます。以上でございます。
金子委員。
はい、万が一のことがないようによろしくお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。
どうぞ。
はい、85ページの、バス交通対策事業の中のバス利用促進経路割引補助金、これ高橋委員や、谷川委員からも質問がありましたが、この群馬市のサイト上で交通系 IC カードとマイナンバーカードを登録して割引対象路線のバスに乗車した65歳以上の高齢者の運賃が 20% 割引になるとありますけれども、さまざまな不安やからマイナンバーカードを作らない方や登録を躊躇する方もいますが、マイナンバーカードがなくてもバス路線など割引になる制度はありますでしょうか。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。群馬市でのですね、今回の割引制度なんですけども、対象者の方に対してですね、確実に割引決済を提供できるようにシステム上するということと、あとは定期的な申請手続きを省いてですね、ご利用者の負担をこう軽減するといったような目的からですね、マイナンバーカードによる本人確認、IC カードとの連携というのを基本としております。でマイナンバーカードの交付を受けていない場合でもですね、割引サービスを利用できるような工夫というのも整えているところでございますが、その場合は別途ですね、割引決済ができるようなこうシステム上の処理をする必要がございますほか、毎年度こう定期的にご本人確認をお願いしたり、あとは小付け IC カード紛失したりですね、交換の際等々ですね、ご来庁いただいてお手続きをお願いすることはございますので、通常の登録に比べてちょっと利用上の条件がございます。そういったケースは窓口にてご相談をいただければというふうに考えております。以上でございます。
金子委員。
はい、できるだけ多くの方割引受けられるように工夫よろしくお願いいたします。グーチョキシニアパスポートなども利用できればいいかなとも考えておりますので、よろしくお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。
どうぞ。
はい、同じく85ページなんですけれども、市民安全推進事業の中の自警団パトロール活動補助金についてお聞きします。一般質問や委員会等としても要請してきましたが、自警団という名称は外国人差別と虐殺に利用された歴史があり、現在もヘイト集団による差別に利用されています。外国人差別を助長するヘイト集団に巻き込まれないように注意喚起をする必要があると考えますが、本市のお考えを伺います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。本市における自警団は地域における 強盗や侵入窃盗犯罪を未然に防止するため、町内会区長や、防犯委員、消防団員を中心としてですね、地域ごとのパトロール活動を実施しており、外国人への偏見や差別につながるような活動は行っておりません。なお、活動を実施するにあたり、事件や事故、心配な事案が発生した場合はですね、警察と連携して活動を支援してまいります。以上でございます。
金子委員。
はい。地域ぐるみの防犯への財政支援については賛同いたしますが、やはり名称は私たちは変更するべきだと考えております。まあ、例えば地域防犯強化活動補助金などはいかがでしょうか。皆さんも多分いろいろアイデアをお持ちだと思いますので、誤解を生むような名称ではなく、それにふさわしい名称に変えていただくことを再度変更を要望いたします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。114ページをお開きください。4巻戸籍住民基本台帳費についてご質疑ございませんか。谷川委員。
はい。一目の戸籍住民基本台帳費の事務経費の中の10段目、マイナンバーカード電話対応等業務委託料について内容を教えてください。
市民課長。
はい、お答えいたします。マイナンバーカード電話対応と業務委託料につきましては、市民課のフロア内にマイナンバーカードの問い合わせに対応するコールセンターを設置しようとするものでございます。この設置理由でございますけれども、マイナンバーカードの制度が開始した際に作られた方が更新を迎えるタイミング、これが10回目の誕生日の方になるんですが、それとマイナポイント事業が実施されました際にカードを作られた方がですね、5年目の誕生日で電子証明書の更新、こちらを迎えるタイミングがありまして、それが今ちょうど重なっている状況でございます。現在もたくさんの問い合わせをいただいているところなんですけれども、この先の2年間でこの対象となる方が合わせて約16万人の方が想定されております。ですので、この先ですね、さらに相当数の問い合わせが増加することが想定されることから、市民の皆様に対し問い合わせ対応、こちらをスムーズにできるように、この度国のマイナンバーカード交付補助金、事務費補助金、こちらを活用してコールセンターを設置しようとするものでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい。
新しく専門の電話対応部門
マイクお願いします。
新しく専門の電話対応部門ができるということで、更新する人やまだ分かりにくくて持っていない人々の手助けになればありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。続けていいですか。
どうぞ。
はい。そのすぐ下の 窓口支援システム導入等委託料について教えてください。
市民課長。
はい。お答えいたします。窓口支援システム、こちらまず説明させていただきます。こちらのシステムにつきましては、デジタル技術を活用して書かない、待たない、迷わせない、いわゆる三内窓口、こちらの実現に向け市民に寄り添った優しい窓口を構築するため導入しようとするシステムでございます。こちらのシステムの主な機能なんですけれども、まず主にですね、マイナンバーカードなどを活用して住所や氏名など基本的な情報を申請書ですとか届け出書、こちらに自動的に記載し、市民の記入負担を軽減を図る、いわゆる書かない窓口、こちらの機能、また転入や転居の手続きの際に聞き取りによってですね、個人個人必要な手続きをまとめて一覧でご案内することができるガイダンス機能、さらに窓口のシステムで確認した情報をバックヤードの基幹システムと自動的に連携させて事務処理につなげるデータ連携機能、こういったことに機能を活用し、手続きにかかる市民の待ち時間を大きく短縮することが可能となるシステムになります。で、委託料の内容につきましては、こういったシステムの構築、また必要な機器類の整備、またネットワークの改修設定などにかかる経費を含んでおります。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございました。 お客様のサービスアップ、そして業務の効率化になるシステムのようなので、有効に活用していただければと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。122ページをお開きください。122ページから131ページの産官民生費1項社会福祉費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。148ページをお開きください。参考高齢者福祉費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。170ページをお開きください。170ページから175ページの4巻衛生費2項環境衛生費についてご質疑ございませんか。小坂部委員、
はい。173ページ、3目のですね、首やか、つやか、見切り、防除業務委託料のこの内容についてまず教えてください。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。首やかつやかみ切り、防除業務委託料につきましては、公園や、街路樹、小中学校などの私有施設に植栽されている桜などに対しまして、防除に効果的な薬剤の時間注入を、専門業者に委託するための費用となります。私有施設の桜などは、令和7年度に、被害が急激に増加しておりまして、今後の被害拡大を未然に防ぐため予算を拡充し、防除に効果的な薬剤を被害が確認された樹木やその周辺の樹木に迅速かつ集中的に時間注入を行うことで、首やかつやかみ切りの分布拡大の抑制と被害拡大防止を図るものでございます。以上でございます。
小坂部委員。
はい、まず早期発見で、初動で、首やかつやかみ切り防除するということなんですけど、例えばこれが進行していってその木が枯れたりとか、伐採が必要になった時の費用というのはどういう形になっているんでしょうか。
環境政策課長。
はい、そちらの方の費用につきましては、各私有施設、所管している部署の方で、対処しているところでございます。以上でございます。
小坂部委員。
はい、例えば個人の庭とかですね、個人の所有のものについては、ではそれは個人で支払うという形になるんでしょうか。
環境政策課長。
はい、現状本市の方で、民有地向けの、補助制度等は、設置をしておりません。以上でございます。
小坂部委員。
はい、新聞等によると群馬県の方でもそういった形で、なんか何らかの補助を始めるということなんですけれども、その辺についての本市の捉えはどんなふうになっているのか教えてください。
環境政策課長。
はい、群馬県の方の、補助につきましては、今年度、すみません、令和8年度につきまして、私有施設等の、所管課、所管課の方から要望がございましたら、そちらの方をまとめさせていただきまして、県の方に補助の申請等をしていく予定としております。以上でございます。
小坂部委員。
はい、ありがとうございます。ぜひその辺も含めてですね、県とも連携して、市だけではできないし、首やかつやかまぎりもですね、パスポートなくてもどこでも行けるので、県とも協力して、補助事業と進めていただければと思います。で、本庄の中で、果樹園と、果樹ですよね、そういったものに対しては農政部で首やかつやかみ切り対策をしていただいているんですけれども、環境部と、農政部との連携というのは今どんなような状況になっているのか教えてください。
環境政策課長。
はい、農政部、につきまして、の所管につきましては、先ほどお話があったとおり、果樹園等、農地に関するところになりますので、その辺の、農地に近い、私有施設等を含めまして、集中的に駆除対策ができるように、対応をしていきたいと考えているところでございます。
小坂部委員。
首垢つやかみ切り対策、やっぱり全体でこう高崎全体、群馬県全体でやらなければいけないと思いますので、例えば首垢つやかみ切り対策本部みたいのを立ち上げてですね、環境部も農政部も情報を一元化して、全市一斉にこう防除ができるような体制整備をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
はい、174ページ最上費、この中に春名クラブ地声援運営事業がございまして、照明 LED 化工事があります。で、春名クラブ地声援の、LED 化工事とですね、葬儀、儀式厳粛なですね、葬儀儀式工事の両立についてですね、心配されている声がありますので、ご説明いただけますでしょうか。
春名市長、市民福祉課長。
はい、お答えいたします。葬儀と、工事の両立についてということですが、春名クラブ地声援は友引きの日が休場日となってございますので、火葬や葬儀に支障がある箇所につきましては、友引きの日に工事を行うなどにより斎場の利用に影響がないよう工事を進める予定でございます。以上でございます。はい、
丸山委員。
はい、分かりました。1ヶ月に友引き、月によって違うと思いますけど、4回から5回ぐらいは、あると思いますので、そこを活用してしていただけるというふうに、理解をいたしました。以上でございます。
他にございませんか。金子委員。
はい、173ページ、環境保全費の中の地球温暖化対策事業太陽光発電システム導入補助金についてお聞きいたします。今年度実績はいかがだったでしょうか。予算には達しましたでしょうか。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。太陽光発電システム導入補助金につきましては、自宅に太陽光発電システムを設置した市民の方々に、経費の一部を予算の範囲内で補助するもので、令和7年度は設置する太陽光パネルの交渉最大出力値1キロワットあたり8000円、上限4万円として補助を実施しております。令和7年度の実績としましては、現在までに247件の交付申請がありまして、予算の残高につきましては約7万円となっております。補助金を上限額で交付した場合、あと2件ほどの申請が可能というところでございます。以上でございます。
金子委員。
はい、予想、大体予想通りの額、件数になったということだと思いますけれども、今、イスラエルとアメリカによるイラク攻撃などで、原油の高騰など、火力発電にも影響が予想されます。また、今日はちょうど東日本大震災から15年に当たりますけれども、いまだに福島原発の廃炉については、一向に進んでいません。安全な未来のためには原発に頼るべきだ、べきではないと考えます。温暖化対策にしても、エネルギーの安定供給にしても、再生可能エネルギーの地産地消を進めるべきではないでしょうか。本市の太陽光発電システム導入補助金は、住宅に設置するものが対象なので、山林等を大規模に開発するなどの環境に大きな影響を与える危険性もなく、良い制度だと思います。来年度予算案も、今年度と同額ですが、より積極的に進めてください。以上です。
他にございませんか。高橋委員。
私からも一点、先ほど小坂部委員さんからもありましたけど、首赤ツヤの関係でお伺いしたいというふうに思います。小坂部委員さんの質疑で大体のことは理解をいたしました。その中で、私がちょっとこれだけは聞いておきたいなというふうに思うのが、要は薬剤注入とか伐採発見されたらやっていくわけですけど、いずれにしても対処療法が主になってるわけですよね。でやっぱり観光とか景観等への影響を考えると、やっぱり早期発見、これ難しいんでしょうけど、そういうものも必要になってくるのかなっていうふうに思うんですよ。で例えば成虫や幼虫の発生時期に合わせた、ね、薬剤散布など、 そういうことも対策として考えられているのかどうなのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。クビアカツヤカミキリによる被害を早期に発見することは被害情報の把握や迅速な対応につながり、被害の広がりを未然に防ぐために大変重要な対策であると考えております。で、本市では市有施設における被害状況調査を毎年実施し、早期発見に努めております。また、市民の方々にはホームページ等を通じてフラスの見分け方などを周知し、被害情報を、投稿共有できる群馬クビアカネットを活用して情報提供をお願いしているところでございます。こうした情報を活用しながら被害情報の共有や分布状況の把握に努め、引き続き迅速な防除につなげていきたいと考えております。また薬剤につきましては、防除に効果的な薬剤の時間注入を主に実施しているところでございます。薬剤が樹木全体に回り内部の幼虫を駆除することができ、一定期間効果が継続されるため防除対策の主軸として実施しているところでございます。令和8年度につきましては予算を拡充して被害が確認された樹木はもちろん、その周辺の多くの樹木についても迅速かつ集中的に時間注入を行うことで、クビアカツヤカミキリの分布拡大の抑制および被害拡大の防止を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
高橋委員。
ご丁寧にご説明いただきました。全く、そういうことだろうというふうに思うんですけど、いずれにしてもこれから花見の時期も参ります。桜の名所がねなくなっちゃうようなことにならないよう、ぜひご尽力をいただきたいというふうに思います。名所だけじゃなくてね、学校から桜の木がなくなっちゃったなんていうと本当に寂しい状況になってしまいますので、桜だけじゃないですけどね、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。176ページをお開きください。176ページから183ページの産官清掃費についてご質疑ございませんか。白石委員。
何点か質問させていただきます。まずですね、177ページ、ごみ減量化推進事業の中に入るかと思いますが、リチウムイオン電池の回収について伺います。このリチウムイオン電池はですね、発火とかそういった非常に危険な要素も含んでいるということで、昨年4月にですね、環境省から各市町村等にですね、リチウムイオン電池の回収を徹底するようにっていうかな、分別回収を徹底するようにという指示が出てですね、今年の4月からはモバイルバッテリーあるいはスマートフォン、加熱タバコについては製造業者などが回収とリサイクルを義務付けるというようなことの方針のようであります。でそれを受けて高崎市もですね、多分リチウムイオン電池の積極的な回収を進めていると思いますが、そのリチウムイオン電池の回収の状況とですね、またそれの廃棄の方法について、伺いたいと思います。よろしくお願いします。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。リチウムイオン電池の回収につきましては、令和7年5月より小辺30センチ以内のリチウムイオン電池本体やバッテリーが取り外し不可能なリチウム電池内蔵の小型家電製品は資源物ステーションの乾電池類を収集する赤いコンテナへ排出できることができるようになりました。それより大きい製品につきましては、高浜クリーンセンター等の処理施設へ直接搬入をお願いしているところでございます。また3月1日に配布したゴミ瓦版には具体的なイラストを用いて分別が分かりやすくなるよう掲載しております。回収したリチウムイオン電池につきましては、 国の認定を受けた小型家電リサイクル事業者へ引き渡し、適正に再資源化をしております。本年4月からは国の方針により製造業者らによるリサイクル義務化の運用が開始となる予定でございます。今後も情報収集に努め、市民の皆様の負担を軽減しつつ、より効果的な回収方法について研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、白石委員。
ただいま答弁に、ありましたようにですね、乾電池の回収のボックスにリチウムイオン、あるいはリチウムイオン電池の入った例えば、ハンディファンだとかひげ剃りだとかそういったものも入れていいということと理解していいんでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、その通りでございます。
はい、はい、リチウムイオン電池を内蔵して、素人にはそれを中身を出せないようなものもですね、ちゃんと分別で回収していただく、あるいはその乾電池の収集ボックスにそういったものができるということをですね、今回 のゴミ瓦版にも分かるように書いていただいたということ、それからまたその他機会があればですね、そういった回収の新しいルールっていうかな、追加したルールがあるということをですね、ぜひ市民の皆様によく知らせるようにしていただければと思います。これについては以上です。次にですね、179ページ、医療廃棄物の回収関係について伺います。ちょっと私医療機関にいた時間がありましたので医療廃棄物を随分見る機会がありました。で、この医療廃棄物がどのように回収され、そしてどのように処理されているのかっていうのをですね、説明いただければと思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。医療廃棄物回収委託料は在宅医療に伴い排出される注射針類を市が適正に処理するため、各医療機関や薬局で回収された専用保管容器の収集および補充を委託するもので、委託料は月額10万円程度となっております。また医療廃棄物処理委託料につきましては、市および委託業者が回収した注射針類の専用保管容器を安全かつ適正に処理するため、専門業者に焼却処理を委託する事業でございます。委託する費用でございます。在宅医療廃棄物の回収および処理の流れといたしましては、医療機関は市が作成した空の専用保管容器を本市在住の在宅医療患者に配布し、同時に患者から使用済み注射針類を入れた専用保管容器を回収いたします。その後、委託業者は医療機関から使用済みの容器を回収し、市は委託業者から引き渡された容器を専門業者において焼却処理を行っております。なお、医療機関において処理費用の負担等はございません。以上でございます。
はい、白石委員。
ただいま説明いただきましたように、医療廃棄物はもう確実にですね、一般廃棄物とは全く違うルートで、処理されているということ、それからあとですね、各そういった大きな病院だけじゃなくてですね、クリニックとかそういうところでも医療廃棄物は出るわけですけども、そういったものについても、同じルートで、処理されるんでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。この委託につきましては注射針類に限定しております。以上でございます。はい、
白石委員。
そのような場合もですね、それぞれの医療機関での費用負担というものはないというふうに考えていいわけでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。 先ほども回答させていただいたんですけれども、各医療機関においての費用の負担等はございません。以上でございます。
はい、白石委
員。わかりました。ありがとうございます。医療廃棄物というのはですね、非常に危険性もありますので、確実にですね、処理いただいているということを理解いたしました。でもう1点お願いいたします。その下にですね、高齢者個別ごみ回収委託金というのがありますけれども、これの実績とその内容についてお知らせいただければと思います。
一般廃棄物対策課長。
お答えいたします。高齢者等ごみ出し支援事業は、高齢者や障害をお持ちの方など自宅でのごみ出しが困難な方の世帯を対象に、委託業者3社が個別訪問により収集を行うものでございます。本事業における令和6年度の委託料の実績は1億4,024万2,844円でございます。各委託業者は車両3台体制で収集にあたっており、令和8年度の予算内訳および委託先につき つきましても本年度と同様の体制を維持しております。なお本事業の利用料は無料であり、利用世帯数につきましては、令和2年9月の開始当初の584世帯から着実に増加しており、令和8年2月末日時点においては1811世帯の方にご利用いただいております。以上でございます。
白石委員。
このサービスはですね、高齢者が費用負担なしで、ゴミ処理をやっていただけるということで、非常に人気がある内容だというふうに聞いております。先ほど の答弁の中にもありましたように、利用者が非常に増えているということで、高齢者に住みやすい社会を作るための一つの内容かなというふうに思います。今年度もですね、ぜひ皆さんに喜んでもらえるような収集体制を取っていただければと思います。以上です。
他にございませんか。高橋委員。
はい、私1点だけ、ゴミ、参考2目ゴミ処理費の中のゴミ収集運搬事業についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。先ほど今ね、白石委員の方からリチウムイオン電池等のね、回収時のことについて質疑がございました。はい、それはそれでよく理解できたわけでございますが、私は以前から問題提起させていただいてるんですけど、リチウムイオン電池なのかモバイルバッテリー等なのかよく定かではございませんが、要はゴミのパッカー車が市内でも走ってる時に後ろから煙が出てるというのを市民が確認をしまして、私のところへもう出てますよなんていうことをご意見いただいたことがありました。でそのことをやはり当時も質疑もさせていただいたんですけど、要は寄せとその委託会社との安全運行に関しての協議っていうんですかね、やっぱりそういうことをしないとよくないと思いますんで、もうだいぶ時間も経ちましたけど、その辺の協議というものはどのような進捗状況なのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。11月に開催いたしました一般廃棄物収集運搬許可業者及び委託業者合同説明会において、収集運搬時の火災対応について説明をさせていただきました。内容といたしましては、環境省が公表している収集車両、火災施設の火災事故等の発生状況や収集運搬車両への混入、運搬中の発火、延焼防止に関する取り組み事例などを紹介し、その後対応フローの例を提示させていただきました。まずはドライバーの命、怪我の防止を最優先としていただき、ゴミ収集車から煙、火を覚知しましたら、交通量の多い幹線や住宅、木などの延焼する可能性のある場所を避けて車両を停車していただき、消防、警察、市役所等へ連絡をしていただくようお願いをいたしました。事前に消防と警察へ聞き取りを行ったところでは、 ぼや程度のものであっても万が一のことを考えますと連絡をしていただいた方が間違いがないとのことでございましたので連絡をしていただいた方が間違いがないとのことでございましたのでその旨も説明をさせていただきました。また火元が確認できドライバーご自身で安全に消火活動ができるような場合には可能な範囲で行っていただくようにもお願いをいたしました。なお提示させていただいた対応フローでは対応フローはあくまで一例でございますのでそれぞれの会社のお考えや方針を踏まえた上で実施して実態に即した対応をお願いしたところでございます。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、どうもいただきました。はい、だいぶしっかりとしたね対応フローが確立されているのかなというふうに思って今聞いているところでございます。ゴミ のパッカー車聞くところによると1台2000万前後するそうです。だからそれが1台もしね、そういうことで火災なんかなっちゃうと大変な損失になるということでございますので、まあ、これからもぜひ安全対策についてはね委託業者の方々との意見交換を活発に行っていただいて、行政としてね支援できることがあればしっかりやっていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
3点ありますけどよろしいですか。
大丈夫ですよ。
じゃあ簡潔に
どうぞ。
176ページ、ゴミ減量化推進事業雑紙の定義についてまずお答えいただけますでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。一般的に雑紙とは新聞紙、雑誌、段ボール並びに飲料パックといった主要な古紙以外のリサイクル可能な紙類の総称でございます。具体的には投げ込みチラシ、コピー用紙、包装紙、紙袋、お菓子やティッシュの空き箱などがこれに該当いたします。一方でアイロンプリント紙やシール、圧着はがき、カーボン紙や間熱紙といった特殊加工紙のほか汚れや臭いの付着した紙、防水加工された紙などはリサイクルに適さないことから燃やせるゴミとして処理を行っております。以上でございます。
丸山委員、
回収後の、リサイクルについてご説明いただけますでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。ゴミステーションから回収された雑紙は市内の古紙問屋を経由して製紙工場へと引き渡されます。そこで適切に処理をされ新たな紙製品の原料として再生されております。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、そうしましたら啓発、それから回収の取り組みについてご説明いただけますでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
お答えいたします。啓発につきましてはゴミ河原版や市ホームページ、資源ゴミ分別アプリ 3R などを活用し分別の徹底をお願いしているところでございます。また燃やせるゴミとして処理されている雑紙を資源として回収するため平成26年度から雑紙モデルステーション事業を実施しております。この事業では町内の環境保健委員さんにより選定された雑紙モデルステーションにポスターを掲示するとともに回覧等で周知し分別の推進を図っております。回収につきましては市による定期回収に加え育成会、子ども会等の団体による有価物集団回収の支援も行っております。今後も市民の皆様のご協力をいただきながらごみの減量と資源化を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。その上で、資源ごみの日にですね私の地域ですけれどもあまり雑紙が出ているのを、見ないもんですからやっぱ出しにくいというのがありまして、私そのためだけにですね高間クリーンセンターに持っていくっていうそういう作業をしてるんですけども、地域で出しやすいその環境づくりっていうのをですねぜひ進めていただきたいというふうにお願いいたします。続きましてですね、178ページ、ですね、可燃ごみ処理高浜クリーンセンター事業、 の中でですね、年末、昨年末のゴミの受け入れでですね、周辺、高浜クリーンセンターの周辺で、大渋滞が発生したというふうに聞いております。今後の対策について伺います。
高浜クリーンセンター所長。
お答えいたします。高浜クリーンセンターにおける昨年末のゴミの受け入れにつきましては、一般車両による直接搬入を含め12月30日まで実施いたしました。ご質問の年末の混雑についてでございますが、例年年末の一般車両による直接搬入については多い日で約1700台程度の搬入車両がございますが、今回12月29日にはこれまでの想定を上回る2000台以上の搬入車両がございました。新施設においては年間を通して渋滞の緩和が図れるよう1日を通して受け入れるとともに、計量場所及びゴミの投入口の増設、また一般車両専用の自己搬入ヤードの整備や渋滞車両がなるべく敷地内で収まるよう待機レーンを設けるなど混雑時の対策を行っておりますが、今回の年末は想定を上回る2000台以上の自己搬入車両があったため渋滞につながったと考えております。今後は年末を含め混雑が予想される時期につきましては、ステーション改修による収集への周知お願いを行うとともに、臨時の受け入れ日の実施等も含めさまざまな角度から検討を行い、近隣地域の皆様にご迷惑をおかけしないようにしてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、お答えをいただきまして、分析をしっかりされているということでありますので、ぜひですね、近隣の周りの方々にですね、ご迷惑にならないようにですね、ぜひお願いをいたします。続きまして、182ページ、資料処理費、この中に移動公衆トイレ貸し出し業務委託料というのがございまして、この移動公衆トイレの貸し出しにつきまして、イベント等での利用状況についてまずご説明いただけますでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。移動公衆トイレにつきましては、広場や河川敷を利用して行う町内運動会など不定期に一定数の人が集まる場所において使用できるよう、昭和56年から無料での貸し出しを行っております。貸し出し状況につきましては、今年度を含め過去3年で令和5年度が62回、令和6年度が52回、今年度につきましては58回の予定となっております。また現時点での来年度の貸し出し予定は45回となっております。主な使用団体、使用目的でございますが、グランドゴルフの団体の大会や地域の団体が主催するお祭りなどのイベントとなっております。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、今のお話を踏まえましてですね、利用が増えているということで、その増車だったりあるいは助成金を新たに新設するなどについてですね、市のお考えがないのか確認をさせてください。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。使用団体の皆様からは好評をいただいており、口コミなどで新たな団体からの使用申請件数が増加している状況です。しかしながら市が保有している車両が1台のみであることから、イベント実施日が重なった場合、希望日に使用できない団体が出てきてしまうこともございます。増車につきましては、現在の車両も平成27年度に購入した車両であることから、修繕等の状況を見ながら車両の買い替え等を含め検討してまいります。また助成金新設につきましては、イベント状況や関係団体の情報収集に努めながら他市の状況を参考に研究してまいります。以上でございます。
丸山委員。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。期待しております。以上です。
他にございませんか。小坂部委員。
177ページの一目の清掃総務費の中に、ペットボトル収集売却料があるんですけれども、分別収集等々は進んでるんですけれども、ペットボトルのリサイクルはどんな形で今進められているのか教えてください。 すみません、じゃあ続けてごめんなさい、いろんな形で、リサイクルに利用されていると思うんですけれども、国会の中っていうかの中でですね、委員会の中かと思うんですけれども、今高浜でゴミ発電ということで、ペットボトルとかを使わないとなかなか温度が上がらないと、そういった中で分別はするのはいいんですけれども、細かく粉砕して発電に使うために、処理するっていうようなことも大切なことじゃないかということが議論されていると思うんですけれども、今後将来的にですね、本市として、分別していくのは間違いないんですが、その発電との兼ね合いでちょっとどんなふうに考えていくのかをお聞かせ願えればと思いますのでお願いします。
高浜クリーンセンター所長。
お答えいたします。高浜クリーンセンターの発電の、ゴミですが、可燃ゴミを中心に発電しております。ペットボトルも、リサイクルとして収集してきたゴミの中で、汚れているもの、そういうものをすべて弾いて、そういうものは可燃ゴミとして利用しております。特に、ペットボトルを発電のために燃やすということはございません。以上でございます。
小坂弁員。
先ほど言ったのは国の方でもですね、それを燃やして、熱をもっと上げた方が効率的な発電ができるんじゃないかということが提案されていると思うので、そういったことも今後研究していただいて、ゴミ減量化も当然ですし、発電量を確保することも大事だと思うんで、今後の課題としてですね、いろいろ研究していただければありがたいと思います。以上です。
他にございませんか。よろしいですか。審査の途中ですが、質疑を終結いたします。審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。午後1時に再開しますのでよろしくお願いいたします。